医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は高カレーのポイントと望ましい食生活というテーマで、管理栄養士で日本高カレー医学会認定指導士、野菜ソムリエの篠原恵里香さんに伺います。篠原さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずこの日本高カレー医学会認定指導士ということなんですけれども、
日本高カレー医学会というところが認定をしている指導士ということになります。
はい。
指導士になると、医療関係の国家資格を持っている方が対象になってきますので、やはりその中で自分ができるアンチエイジング医療ですとか、元気で長生きするための働きかけがどんなことができるかなというところから、やはり興味を持って資格を取得される方が多くいらっしゃいます。
高カレーというのはそもそもどんな考え方と、
カレーを抗うっていうふうに書いてはいるんですけれども、基本的に、一言で言うと、健康長寿を目指す医療と言われています、ただ単に長生きをするのではなくて、元気で長生きをする医療と考えています。
元気でというのがやっぱポイントですかね。
そうですね。元気で長生きです。
明るくとか、そういう。
そうですね。もう心の持ち方というのもとても大切で、たとえ病気を持っている方でも、個人によって元気っていう定義が違ってくるので、心も元気であるというところも入ってきます。
どれぐらいの年齢から高カレーっていうのは意識するもんなんでしょう、
若ければ若いほどいいと言われていて、若い方とも20歳代でも気をつける方はいらっしゃいます。
まだね。
はい。
若いですよね、20代というと、
はい。遅いということもないので、気づいた時に始めるというのが、遅いということはない。と考えていただいたらよろしいかなと思います。
ただ年を重ねれば重ねるほど健康という意識がやっぱり強くなると思うんですけどね。
おそらくその年代によって自分にとっての健康の定義ですとか、健康であるっていうのは体の中から綺麗である、体の中が元気であって初めて美しさというのも出てくるので、若いうちは健康よりも美容に興味があるという方でも、
お肌とかね。
そうですね。やはりお肌が綺麗ということは、体の中が綺麗でないと叶えられないんですね。栄養素っていうのは、命の優先順位の高いところから使われていくので、例えばお肌のために、じゃあビタミン C を取ろうかしらとか、ビタミンミネラルを意識して、美肌のためにこれを食べようかしらと思っても、体の中が元気でないと、やはり体の中で弱ってるところから先に栄養素というのが使われていくんですね。なので、見た目が綺麗とかお肌が綺麗という方は、やはり体の中が元気である証拠になります。
そうするとやはり意識としては女性の方がやはり早い段階から。
そうですね。やはり女性の方の方が美容という面で切り口で興味を持たれる方が多いですね。男性になると病院に勤めていた頃から見ていますと、やはり病気になって気づかれる方というのがすごく多くいらっしゃいます。
この高カレーのためにすべきことというのはどんなことが、
基本的には大きく三本柱があると言われていまして、食事、運動、あと生きがい、生きがいと心ですね。この三つすべて大切で、じゃあどれが一番大切なのと言われても、同じぐらいすべて大切と言われています。
最初のポイント、食。この食生活のではポイントというのは、
一番はやはり、一般的なんですけど、バランスのいい食事。
よく言いますけれどもね。
その中でやはり、活性酸素を防ぐような抗酸化作用のある食材を積極的に取り入れるというのも大切になります。具体的にはですね、野菜にやはり抗酸化作用の多い成分が揃ってまして、ビタミン ACE がやはり抗酸化ビタミン、そのビタミンですとか、あとは野菜の色や香り、苦味、こういったものを作り出している機能性成分というのがありまして、そちらもやはり抗酸化作用が強いというふうに言われています。
いわゆる色の濃い野菜ですよね。
色の濃いお野菜。あと香りの強いお野菜も、そうですね。ニンニクとか、生姜とか、ネギなんかもそうです。
生姜をね、一年中食べてる人もね。
いらっしゃいますね。
いますよね。
ただ、野菜ばかりに偏るのではなくて、やはり体を作るタンパク質というのも、お肉やお魚というのも大切で、元気で長生きされている方の食生活を見させていただくと、やはりお肉をしっかり食べていたり、お魚もしっかり召し上がっているという方が多く見受けられます。
バランスの良い食事という話がありましたが、やっぱりいろんなもの、品目を食べるのがいいんですかね。
そうですね。 いろんな品目を召し上がっていただくのがやはりいいんですが、わかりやすく言うと、5食あるいは7食揃えて食べるというのがわかりやすくて、そしていろんな食材を揃えることができるというのでおすすめしています。
中には3回食事を取るのはどうかというようなね、ことを主張される方もいらっしゃいますけれどもね。
はい。やはり1日3回が基本になります。日本人の食事摂取基準というものがありまして、厚生労働省が出しているんですが、あれは健康な人が今の健康を維持して、病気にならないような栄養素の基準というのが設定されているんですが、やっぱりその栄養素を満たそうと思うと、3度食事を食べないと、やはり十分に満たすことができないんですね。なので、やはり2食より3食おすすめ。
ついつい我々ぐらいの年代になりますとね、体脂肪が気になりますしね。
はい。
3回取らないで1食抜いた方がいいのかなとかね。
確かに3食ただ食べるというよりは、やはり夜あまり遅くなって食べてしまう3食と。
9時以降取らないようにというね。
そうですね。そうしたらですね、9時以降は少しヘルシーな、お食事、主食なんていう少し抜いておかずを召し上がっていただいて、その分少しおやつの時間というか5時ぐらいにおにぎりを少し食べていただくというように、ちょっと夜ご飯を2回に分けて召し上がれるのがいいと思います。
篠田さん、もう一つ野菜ソムリエという肩書きもお持ちでいらっしゃいますけれども、はいはい、やはり野菜というのはこの高カレーには役に立つ重要な要素ということですね。
はい。はい、やはりその抗酸化作用のある抗酸化ビタミンですとか、あとは先ほど言った機能性成分、あとは食物繊維というのも豊富に含まれてますので、食物繊維は腸をきれいにしてくれたり、生活習慣病の予防にも効果的だったりしますので、腸が元気だと体も全身も元気と言われているぐらい、腸ってとても大切なんですね。そこにやはり貢献してくれるのは食物繊維が大きいというところで、やはり野菜の貢献度というのは高いと思います。あとやはり野菜を食べるということが咀嚼すると、いうことにつながってくるので、はい、やはり噛んで食べるということで、唾液をしっかり出すことで消化吸収も良くなりますので、野菜の役割というのは大きく占めていると思います。
ニンニクとか生姜というね、先ほど話がありましたが、はい、その他どんな野菜が、やっぱり色の濃いものだと思うんですけども。
はい、色の濃いものをやはりおすすめしていまして、抗酸化ビタミンのビタミン A、C、E の3つ揃えている野菜というのが、やはり色の濃いお野菜なんですね。
トマトとかね。
はい、トマトとかカボチャとか、あとは人参ですとか、はい、とてもおすすめです。
ほぼじゃあ野菜全般と考えていいんでしょうね。
はい。ただ、やはり野菜を召し上がってる方、しっかり1日2の目標量を召し上がられてる方というのは、まだ少ないんですね。
ああ。結構な量になるんですよね。
そうですね。
特に生野菜になると、はい、こんなに量を取らなければっていうのね。
そうですね。なので、やはりその中には、根菜類というのが比較的重量が重たいので、はい、そういったものも取り入れたり、生野菜だけにならないようにされると、350g という目標量は到達できる。なんか目標として、片手に乗るくらいの小皿、この皿を1日5回、小皿と言われていて、朝1皿、昼2皿、夜2皿。で食べていただくと、5皿、
ね。そんなに取ってないですね。考えたらね。
で、その基準を分かっていると、今自分がどれぐらい不足しているのかというのが分かりますので、最初は今より多くということを意識していただけるとよろしいかと思います。
1日5皿ですね。
はい。
片手に乗るぐらいのサイズを。
はい。はい、
野菜ソムリエというと、どうしてもイメージとして、ワインのね、ソムリエのような、はい、そういうイメージがありますけれども、免疫機っていうんですかね。はい。それとはまたちょっと違うんですか？
そうですね。野菜ソムリエというと、野菜の美味しさですとか楽しさというのを一般の生活者にお伝えしていく、野菜の魅力を伝えるという大きな役割と、あとは生産者と生活者をつなぐ架け橋という大きな二つの役割があります、
はい。
はい。ですので、ワインのソムリエさんのようにこれを食べて、これはどこの産地でとか、そういうことをするというよりは、やはりこの野菜だったらどうやって、調理をしたら美味しさが活かせるのかとか、どういうお話をするとその野菜の魅力が伝わるのかとか、その野菜の魅力を伝える、あとは楽しさを伝えるというのが野菜ソムリエです。
具体的にはどんな調理法といいますか？
その野菜によっても違うんですけど、例えばトマト一つとっても、少し酸味の強いトマトの品種があったり、とても甘いトマトの品種があると、それぞれに合った調理方法というのが違ってくるんですね。なので、それに合わせた調理方法をご提案したりですとか、 大根にしたら、今度同じ大根でも、先端の方と、あと真ん中と、あとはこう、葉っぱのついている方と、それぞれ苦味ですとか甘みが違うので、それぞれの活用方法ですとか、その野菜の持ってる素材の美味しさを伝えるんですけれども。
トマトっていうと、イタリアのね。
あ、そうですね。
例えばこう、イメージがありますか。
そうですね。例えば長細いようなトマトはあるんですけれども、サンマルツァーノとかような、はい、そういったトマトはまあ炒め物におすすめなんですね、うん、はい、でやっぱり甘いトマトだとサラダですとか、時にはまあフルーツ代わりに、うん、まあ、あのデザートに使ってみたりですとか、うん、そういった方法もあります。
ところで一般にはこのカレーにあえて逆らないという考え方もあるとかと思うんですけれども、はい、この高カレーという考え方、
はい、
まあ、普及していくには何が今後必要だというふうに。
高カレーとかきますが、やはりカレーをしていくことに対して抗うというよりは、上手にカレーをしていきましょうという考え方が、まず高カレーの考え方なんです。うん、ただ、やはり、先ほどおっしゃったように、今は1食がいいとか2食がいいとか、いろんな情報が氾濫している中で、正しい情報を、まずは私たちが身につけて、で、それを広く一般の方々に分かりやすい形で、しかも生活のレベルというところに、うん、展開して広くお伝えしていくというのがとても大切だと思うんですね、うん、私たち医療従事者とか言うと、まあ、病気になった方を対象に今までは、まあ、いろんなお話をすることとか多かったんですが、はい、そこの垣根を越えて今度は本当に一般のまだ病気になる前の方々へのアプローチをどんどん増やしていくことで、うん、さらにこの高カレーという考え方が浸透していくのではないかなというふうに思っております、うん、
まあ、運動とあと三つ目の、まあ、生きがいというところですかね。
はい、はい、そうですね。生きがいって本当にとても大切で、どんなに病気がない体であっていても、やはり心の生きがいがなかったりですとか、心が元気でないと、だんだん食欲もなくなってくるですとか、うん、はいはい、運動する気力もなくなってくるというところがあるので、心というのが大切です。で、とても大切な考え方というのが、歳を取ることに対してマイナスなイメージを持たない、うん、っていうのがとても大切だそうです、こういうふうな年の重ね方をしたいとか、うん、この年になったらこういうふうになっていたいと前向きに考えることがとても大切です、
うん、高カレーとかアンチエイジングというとともするとね、それに逆らってこう、はい、まあ、美容の面が特にそうですけれどもね、はい、どうしてもそういう方向に行きがちですけれどもね。
そうですね。なんかとても大切な考え方というのが、例えばじゃあ80歳になった時に元気で長生きでいたいわ、楽しく過ごしていたいわっていうふうに思った時、80歳になってやるのでは遅いんですね。それまでどのような食事でどのような運動をしてきたか、まあ、体を動かしてきたかで、その年の最高の健康というのが享受できるので、この年にこういうふうにありたいと思ったら、今から食生活とか生活習慣というのを心がけることがとても大切になります。
わかりました。三つのポイント、食と、それから運動と生きがいということですね。
はい。
じゃあこの三つを頭に置きながら、高カレーをということで、
はい。はい。
今回は高カレーのポイントと、望ましい食生活というテーマで、管理栄養士で日本高カレー医学会認定指導士、野菜ソムリエの篠原恵里香さんに伺いました。今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。